こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。それでは今日は聖書遊覧バスです。エジプトを脱出したイスラエルの旅、神の奇跡を航海で体験させられます。その危機を切り抜けた指導者モーセはそれを神に感謝します。その時にモーセが歌った歌を今日はご一緒に学んでまいりましょう。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記の15章です。お話しくださるのは東京ヨドバシ教会主任牧師皆野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。こうしてまた皆さんとご一緒に聖書を紐解きながら旅を続けてまいりましょう。今日もまた聖書遊覧バスの旅、出エジプト記を紐解きながら、その先と私たちは名所旧跡を巡るように聖書の旅を続けていきたいと思います。まっすぐる主はついにモーセによって仕切られたこのエジプトに400年もの長い間奴隷として拘束されていたイスラエルの前科がエジプトを脱出して、そして神が彼らのためにご用意くださった約束の地、血と蜜の流れる地と呼ばれた、カナンの地を目指してこのアラノの旅をすることとなった、その決定的な転機となった彼らの航海を渡り、そして追ってくるところの追ってエジプトの軍勢をその航海の海の中に沈めて、彼らが大勝利を遂げた、いわゆる歴史的記念すべき出エジプトのこの航海、航海を渡るですね、この出来事をお話をしたのでありましたけれども、いかがだったでしょうか。モーセたちはついに追っ手を逃れて、そして彼らの強大な権力とその支配から完全に脱出して、一路神が約束された父と蜜の流れる地と形容される実に主玉豊業の地、そのイスラエルの地を目指して彼らが旅立つのですね。そのところのことをですね、この時のことをモーセは歌に読んで、それをですね民の前に歌い、そして記録に留めて後世への、これは言ってみますとイスラエルの歴史の中で輝かしい決定的な神が彼らを守り、彼らを導き、彼らと共にいましたということのですね証とした、そういうですねモーセの処理の歌というものが次の出エジプト記、15章にそれが書き留められていますね。で今日は まあ、そのことを中心に皆さんをご案内したいと思います。モーセはどんなその時歌を歌ったでしょうか。どうか読んでみますよ。聖書をお持ちの方は旧約聖書の出エジプト記15章一節以下をご覧になってみてください。モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌ったと、こう前書きされています。情景が目に浮かぶようですね。先般お話ししました、あの航海を見事に渡り、追ってくる敵を海の中に沈めました。その時の様子というものが、モーセ自身の言葉によってこのように再現されています。勝利の歌です。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を讃える。私の父の神、私は彼を崇める。主こそ戦人、その名は主。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、襟抜きの戦士は葦の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは深い底に石のように沈んだと、まず第一段落はそう書かれています。モーセは高らかに神を賛美し、そして心いっぱいの勝利の喜びと同時に感謝の思いを込めてこの歌を民の前に歌ったんですね。主に向かって私は歌うんだ。なんという素晴らしい我らの主だろうか。主が大いなるご意向を表され、そして私たちに勝利を賜った。圧倒的な勝利を、絶大な勝利を、歴史的な勝利をというわけですね。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を讃える。私の父の神、私は彼を崇めると、まあ短い言葉の中にいくつもいくつも神のその素晴らしさ、その大いなる神の道から、それを彼は賛美してやみませんでした。そして主こそが戦人、主こそが自分たちにおけるところの戦車に勝り、槍や剣や、あるいは諸々のそのような武具に勝るところの神の武具、また神の素晴らしい攻撃の、それは素晴らしい彼らの何と言いましょうか、戦力、まあこう言ってですね、主を称えました。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、そして彼らの襟抜きの戦士もこの航海の中、航海のことを葦の海と、こういうふうに、旧約の当時言い表していたんですね。この葦というのはですね、ナイル川の岸辺に、このたくさん繁茂するところの、あの何て言いましょうか、大きな太い笹のような感じのですね、植物ですね、葦の海と呼ばれたその航海でですね、見事に主は彼らに勝利を与え、そして追ってくるところの強力な軍勢、しかも訓練された連達したところの襟抜きの兵士たちですけども、それらが皆滅んでしまったんですね。深淵が彼らを覆い、彼らは深い そこに石のように沈んだっていうんですね。もうたくさんのおびただしいこの兵士たちがですね、この深い海の底に沈むこの石のようにですね、皆ついに彼らが海を渡るときに両側にもう高い高い壁のようにこの何て言いましょうか、その水がこの裂けて左右に道をつけてですね、道が開いてですね、そして水がそこでせき止められていた。それが先般も申しましたように、追ってくる軍勢の前に全部ですね、このなんと洪水のように元のようにそれが戻ってですね、彼らを飲み込んでしまったんですね。まあそこでですね、モーセはさらにこうその時の様子を目に浮かべながらですね、書き記しています。主よ、あなたの右の手は力によって輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる意向をもって敵を滅ぼし、怒りを放って彼らを藁のように焼き尽くす。憤りの風によって水はせき止められ、流れはあたかも壁のように立ち上がり、大水は海の中で固まった。敵はいた。彼らの後を追い、捕らえて分取り品を分けよう。剣を抜いて欲しいままに奪い取ろう。あなたが息を吹きかけると、海は彼らを覆い、彼らは恐るべき水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々の中にあなたのような方が誰かあるでしょうか。誰かあなたのように聖において輝き、本べき御業によって恐れられ、くすしき御業を行う方があるでしょうか。あなたは右の手を述べられると、大地は彼らを飲み込んだ。あなたは慈しみをって、あがなわれた民を導き、身力をもって聖なる住まいに伴われた。諸国の民はこれを聞いて震え、苦しみがペリシトの住民を捉え、その時、エドムの首長はおののき、モアブの力ある者たちはまななきに捕らえられ、カナンの住民はすべて気を失った。恐怖とおののきが彼らを襲い、身腕の力の前に石のように黙した。主よ、あなたの民は通り過ぎ、あなたの買い取られた民が通り過ぎるまで、と、このようにね、一気にモーセはその時のことを歌い上げています。あなたの右の手、あなたの右の手は力に輝き、その右の手によって敵は打ち砕かれたと書いていますが、まあ、この右手というのは、権威や力というものを象徴する時の表現ですね。まあ、大方、当時のイスラエル人は、今日の私たち、日本の旅と同じように、大部分の人たちは、右手が、それがですね、利き手でですね、右手で箸を持ち、右手で文字を書き、右手で剣を持ち、右手で戦った。なぜならば、左手よりはるかに右手が利き手でですね、そこに力が存在するからですね。イスラエルの民たちも、ですから、右手利きが多かったんだろうと思います。そこでモーセは思わずですね、自分たちのように、神様もその権威ある、そして偉大な神の御力をですね、それこそ右手をかざして民を進め、敵をそこでもって 滅びよと言ってですね、なんか握り拳を高々と天に振り上げながら、そこで指揮をした指揮官のように、神がそのように体験体能を発動されたことを右の手という言葉を用いながら表現していますね。そこに神の彼らはイスラエルの民を長い間蹂躙し苦しめ続けて、なおも今や彼らをですね、かたくなに引き離そうとせずに、奴隷としてエジプトの地につなぎ止めておこうとした、このモーセの叫び、民のこの痛み、叫びに耳を貸さなかった傲慢そんなこのエジプトのファラオ、そしてまたそのエジプトの軍勢をですね、ここでもって一網打尽に滅ぼしてしまわれたということです。その風はあたかも神の憤りのごとく、そしてそこにうる高くこの裂けて、そこに乾いた地を現出したその偉大な力は、神のイスラエルの民たちをどこまでも救い出して手ずから安全な地に逃れ浮かせようとする神のそうした恵みと愛によるところの彼らに対する救済の力、そしてその道を渡ってイスラエルの民がけなげにも一生懸命逃げるんですね、逃げ延びていくんですね。そして彼らが向こうの安全な地に皆たどり着いて、そこに足をつけたと思いきにそこを追ってきた一辺は彼らを引き離しましたけれども、しかしながらですね、思い直したように彼らを引き戻せ、一人残らず皆捕らえて、もう一遍エジプトに引き戻せ、さあ進め、さあ進め、まだ遠くには行かないだろう。航海の岸辺まで来ると、そこで彼らがもう行く手が阻まれて、そこに皆留まっているだろうと思いきにですね、彼らは留まっていないで、この航海が開けて、その乾いた地を向こうへ渡っていくわけですね。まか不思議、なんという光景、なんという信じがたいが驚くべき出来事、一瞬ファローたちは驚いたに違いないですね、たじろいたに違いませんけれどもですね、彼らはなおその航海の乾いた地を渡っていく、そのイスラエルの民たちを見てですね、さあ我らも同じ道を下って、そしてですね、捕らえよう、一人残らず捕らえよう、こういうわけですね。この息を弾ませながら彼らの後を追い、捕らえて分取り品を分け合おう、剣を抜いて欲しいままに奪い取ろう、こう言いながらですね、このそこをこの追ってきたわけです。ところがですね、イスラエルの民たちが向こう岸に皆渡り終えたとき、ちょうど追ってきた軍勢たちが航海のその乾いた道の中になだれ込んできて後を追ってきた。これこそ全く、罠の中に、この彼らがはまってしまったようなもんですね。そしてその彼らの上にですね、恐るべきことに今度はまたもや風が吹いてですね、そして海は彼らを覆い、彼らはその水の中に鉛のように沈んでしまったって言うんですね。このことを見ました、このモーセだ、またイスラエルの民たちはですね、ただただひれ伏す思いで、神が自分たちを守ってくださり、憐れみのうちに無力な自分たちにこのような偉大な道からを表してくださった、ただただ主の皆は本べきかな、そしてその主のご意向の前にひざまずくばかりだ、そしてその神の偉大な道からと勝利の輝きは何者もそれを 比較するものはなし、いかなるものもそれに匹敵するものはないということですから、主よ神々の中にあなた方がどこにおるでしょうかと、誰がこのような素晴らしい御業を、御力を行うことができましょうか。天地万物を創造された私どもの全人類の創造者である誠の唯一の神以外では終わりになりませんと言ってですね、栄光を神に帰するわけです。こういう姿を見ましたところの、このエジプトの人々は各恐れをなしたばかりか、多くがそこでもって、死を余儀なくさせられたわけですけども、それを見ましたところの、今までイスラエルの民たちをエジプトほどではないまでも2番目3番目4番目と順位を競うようにしてイスラエルを餌食にしようとしたところの、ペリシテ軍もエドム軍もモアム軍もカナンの先住民もですね、すっかり恐れをなしてしまってですね、このイスラエルのために、手向かうな、彼らに、この私たちが何か悪をしてかそうとした。それこそ我らの、それこそ命は、それはありえない、我らの命がそこでもって奪い取られると言ってですね、彼は本当に恐れてしまうんですね。モーセはそこでこう言って歌を結ぶんですね。あなたは彼らを導き、修行の山に植えられる。主よ、あなたはあなたの住まいとして、自ら作られたところ、主よ、御手によって建てられた聖所です。主は、よよ限りなく、すべを治められる。主は、よよ限りなく、すべを治められる。そして、私たちを、今や、主手ずから、自らお供えくださった、安全な祝福された、私たちの永住の地、そした素晴らしい神がお設けくださったところの、その地に新しく移植するように私たちを移民させてくださって、そこに神はまた神ご自身を崇める神殿を建て、そしてそこを聖地となし、聖女となして私たちを迎えたもうということをですね、そこで称えてこの歌を終えているんです。感謝を、喜びを、そして勝利の、そうした神への賛美を捧げながら、民と共にこのような恵みを歌い上げたのでした。Thank you.
たたえよ救い主イエスを、聖歌484番、栄光聖歌隊の皆さんの歌でした。旧約時代の人々は奇跡を体験するために神の技を覚えて信仰を励まされていました。ところがそのわずか3日後にイスラエルの民は荒野の旅で苦しみを味わって、で神につぶやいてしまうのです。来週のこの時間の聖書遊覧バス、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。